ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は Mac、iPad の音声入力について新しい発見があったので、そういう話をします。
この間、iPadOS14 の、セミナーをやるにあたって、もう一回総復習してたんだよね。iPadOS、iOS14 で、新しくなった機能とか、どっかこう変わったところみたいなのを全部、一通りチェックしてたら、音声入力についても、その新機能として紹介されている部分があって、簡単に説明すると、デバイス上の音声入力のその入力精度っていうのが、やればやるほどこう向上していくよみたいな。
ことが説明に書いてあったんだよね。で、俺の中で、その驚きだったのが、そこの説明で書いてあるのが、基本的に iPad の音声入力はもう、デバイス上のみ、オフラインで完全に実行できるようになっていて、Siri を使って音声入力をするときだけ、サーバーの、につながるっていうふうに書いてあって、マジでいつの間に完全オフラインになったのって驚いて、そのね、iPad でオフラインモードにして音声入力がちゃんとできるか試してみたんだ。で、全く何の1ミリも問題もなく、すごくスムーズに音声入力ができていた。いつの間にこれさ、完全にオフラインでこんな賢く音声入力できるようになったんだろうって驚いたのと、そこでその本当に学習してなんか声を、この声をっていうのを学ぶのかな、端末が。春菜はなんかすごい音声入力が使えば使うほど使いやすくなっているみたいなことを言っていたんだよね。
この音声入力便利だよとか、去年2020年から音声入力をすごい使うようになったっていう、話をいろんなところでしてるんだけど、結構さ、もらう返信というかコメントが、そのうまく入力できないみたいな。で、全然使えないみたいなことを言ってる人が多くて、で、自分の環境下ではめっちゃ早くって、めっちゃ正確に音声入力されるのに、なんでこれがダメなんやろう。その文法っていうか、喋り言葉と書き言葉みたいな、そういう違いとかもあるから、そういうので慣れてないから、そのうまく入力できないのかなってなんとなくは思ってたんだけど、今回その、音声入力を使えば使うほど、こう学習していって、カスタマイズされていくみたいなところを読んで、もしかして、その、自分が音声入力めっちゃ使うから、その自分カスタマイズされてめっちゃ使いやすくなってるんじゃないっていう。
謎なのが、Apple の説明文では、なんて書いてあるんだったっけ？
説明文をそのまま読むと、キーボード項目のところで、デバイス上の音声入力っていう項目、デバイスを使うたびにキーボードの音声入力が向上し、徐々にカスタマイズされます、丸。
以上。もうちょっとそのあたりか、オフラインがっていうのはあるんだけど、だからカスタマイズはそんだけなんだよね。
そう、だから詳しくどうこうとかっていう話は全然ないんだけど、アップルはいつもこうやん。詳しいこと全然教えてくれんけど、変わったかもしれんみたいな。
アップルはっていうか、どこでも大体そうだと思うんだけど、その、わかることはカスタマイズ、音声入力はカスタマイズされる。それ以上のことはわかんないんだけど、で、可能性として、春菜は、その、いっぱい使っているからカスタマイズされて使いやすくなったのではないかという仮説が立てられる。
っていうのを、改めて思った。で、さっきの、その、オフラインで、音声入力が、使えるようになったっていうのは、これね、ここ最近とかの話じゃなくて、結構ね、2、3個前の iOS、まだ iPadOS になる前の時から、それできたはずで、でもその、制限がかかってて、例えば iPad Pro はできるみたいな。そんな感じで始まってたような気がする。
でね、それに関して、確か前にさ、Mac だとなんか音声入力の精度悪くて、iPad と iPhone がなんかいいんだよねっていう話をしたんだけど、そういえば、昔 Mac で音声入力をするときって、オフラインとオンラインっていうのを設定できたんだよね。 で、オフラインで使うためにはなんかデータをダウンロードしないといけなくって、で、3、4年前、もっと前だったかな、の記憶だと、そのね、オフラインで音声入力をしようとすると、まあ、ひどいもので使い物にならないっていうまだレベルだったんだよね。で、それがそのオンラインにして使ってあげると、結構良い精度で、まあまあ音声入力は使えるぐらいの印象だったんだ。で、今、Mac の音声入力ってどうなってるんだろうって改めて見たら、もはやオンライン、オフラインっていう選択項目はなくって、推測するに全てオフライン。で、あれ、そしたらさ、なんか Mac も同じように賢いんじゃないのと思って、10分ぐらい音声入力を試してみたところ、その10分間に限って言えば、iPad と iPhone とその遜色ない出来で音声入力がうまくできたんだよね。で、まあ、ちょっと謎は多いんですが、使えば使うほど良くなるという可能性は十分にあって、で、Mac が悪いっていうのも、なんかその、ひょっとしたら、その、つい最近変わったって、なんかもうわかんないんだけど、良くなっている感じがして、まあ、もうちょっと使、これだったら俺普通に Mac でも使うぞってぐらい、その、試した限りでは良かったんだよね、もう一回。
まあ、ただ少なくとも言えることが、その、ローカルで処理をしている場合、マシンスペックが結構ダイレクトに、その、影響してくるはずなので、その iPad の場合だったら iPad Pro ならサクサク動くけど、その無印 iPad だとちょっと辛いみたいなことはあり得るんじゃないかなって思う。
ああ、まあ多分あり得るね。だからひょっとしたらなんだけど、あ、でもな、新しい Mac でもなんかダメだったからちょっとやっぱ謎かな。
そう、 Mac だけはちょっとわかんなくって、なんか仲間外れというか、その挙動が違う iPhone、iPad でまあ、やってる音声入力と、どうもなんかやってることっていうか使ってるところとか、そういうのが違うように見える、感じるって感じ。
まあね、あの、開業って言ってもさ、Mac だと開業してくれなくってね、なんかその変換、全部の文字が確定して終わると、開業って言った言葉が開業として入っているっていう、なんかもうその時点でこういろいろ難しいし、まあ、アップルのサポートのページを見ても iPhone、iPad、iPod Touch で音声入力っていう項目があって Mac の場合はなんかその同じくくりに入ってないんだよね、ヘルプのページでも。
まあそれはヘルプ上のなんかあれかもしれないけど、ちょっとわかんない。
まあなので、少なくとも言えることは、 iPhone、iPad で音声入力を使う場合は、カスタマイズされますとサポートのページに書かれているので、使ってみたら良くなるという可能性が存在している。
まあ、サポートのページじゃなくて、iPadOS14 のページっていうのかな、特設ページが毎年作られるんだけど、そこでその全ての機能を見るみたいな、あの見せ方が綺麗な方じゃなくて、もう機能だけが羅列されてる方を見ると、そういう風な表記があったので、まあ、もしかしたらカスタマイズされてるんじゃないかなっていうのも思った。ただ自分が使っているそのマシンスペックが、まあ、iPad の中で言えば一番最新のスペックのもの、iPad Pro の、まあ、2020年モデル。今だと iPad Air 第4世代の方が、まあ、チップ自体は上のやつが入ってるけど。
新しいだけで。上だとは言ってないよね。
まあそうだね。
うん、
新しい、まあ一番 iPad Pro の最新モデルを使ってるっていう。
iPad Pro のチップより iPad Air のチップの方が新しいけれども、単純にベンチのスコアとかだったらほぼ一緒とかだよね。一部上回るものもある。でも多分ね、そのニューラルエンジンというかね、その GPU 寄りの処理をしそうな感じがして、音声入力とか。それを考えると、その A12X とかのそっち側の方が iPad Air の処理よりも良いのではないかという可能性もあるし、まあ分からんもんは分からんでしかないんだけど、何にしても音声入力がそのカスタマイズされるっていうことをまあ覚えておくと、全然使えなくてももうちょっと使ってみようということで何か良くなるかもしれないよっていうことかな。
そう、自分がその音声入力を始めた当初、まあ、2020年のその頭の方で、 音声入力うまくいかないみたいな印象というか記憶があんまりないから、もうすでに覚えてないからっていう意味でね、ないから、ちょっとわかんないんだけど、でも少なくとも直近、ここ最近のその音声入力制度については、もうほぼ完璧だし、変換のその、なんていうの、漢字の変換の仕方とかも、もうめちゃくちゃ普通に綺麗にしてくれるっていう感じで、まあそれは、この1年間、ずっと音声入力をして、春菜の声っていうのをなんかこう学習したりとか、この人こういう喋り方すんじゃないみたいな、そういうのをなんかやってくれてるんじゃないかなっていう。
どうなんだろうね。声紋認識とか、そのあたりの特徴を分析してとかあるのかな。もうわからんからわからんとしかならんけど。
まあ、ちなみにさっきのな、iPad Pro のチップの話で言うと、今最新の2020モデルは、A12 の Z ね。
あ、Z ね。X じゃなくてね。
X はね、2018年モデルの iPad Pro。で、X から Z になった。
まあ一応変わったってやつね。で、あとまあ Mac の音声入力に関しても、ちょっとね、その、少なくともそれを知って試した限りでは iPad と同等だった以上のちょっとデータというか実験がないのでわかんないんですが、その、どうやら Mac もオフラインで動くっぽいので、なんか使ってみたら、これもまた春菜が言う、あれなのかな。俺は学習が足りなくてすげえ反応しづらいとかなのかな。うまく起動しないってことがすごく多かった感じで、Mac の音声入力の場合。で、そこが、その、まあ何なのか、何かが分かれば、またそのあたりも、ポッドキャストなどで話せたらいいなと思います。
まあもしかしたら音声入力たくさん続けていくうちにすっごい精度が上がるかもしれないよっていうお話でした。
あとね、Mac はね、外部マイクつなぎっぱにしといたら結構いいんじゃないかということもちょっと思っていたりする。
でも春菜はあれだよ、Mac mini だから外部マイクをつないだ状態で音声入力してたけどダメだったよ。
じゃあやっぱわからんね。はい。ということで今日はiPhone、iPad の音声入力、その Apple のページによるとカスタマイズされるっていうことがあったので、まあ、使ってみると変わるかもしれないよっていうお話でした。